それでは聖書をお読みいたします。使徒の働き6章1節から7節までをお読みいたします。新約聖書第3版の方は237ページ237ページです。2017版の方は教会の聖書の方は243ページ243ページです。使徒の働き6章1節から7節までをお読みいたします。その頃弟子の数が増えるにつれてギリシア語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この提案を一同は皆喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオキアの改宗者ニコラを選び、この人たちを使徒たちの前に立たせた。使徒たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。今日はこの箇所から牧師と信徒の協力による教会形成という題で堀田先生に説教をいただきます。
はじめにお祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、これから命の言葉を取り継ぎます。私自身をイエス様の十字架の血とご聖霊によって清めてくださって、通り良き管として用いてください。皆さんの心に今日の御言葉が残り、ご聖霊と共に生きるものに私たちを変え続けてください。尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は牧師と信徒の協力による教会形成というテーマで御言葉を取り継がせていただきます。最初に皆さんにと神様に感謝をしたいと思います。私は今年3月になれば丸7年、薩内ライターズ教会の牧会の奉仕をしたことになりますけれども、この7年間本当に神様のおかげ、そして皆さんの協力のおかげで牧会ができたことを本当に感謝しております。そして神様の導きでこの1年間皆さんと一緒にお交わりをいただいて、来年の春に新しいところに使わされようとしております。今日はそのために後任の牧師の方を決める総会の日ですから、牧師と信徒の協力による教会形成という箇所に導かれました。今日ここに書いておりませんけれども、今読んでいただいた使徒の6章ではこんなことが起こっていました。弟子クリスチャンの数が増えるにつれて苦情が出てきました。それはヤモメの方々に配給するという この貧しい方々のためにお食事を用意するということが手が回らなくなって、人たちもその働きに加わったんですけれども、このままでは自分たちが一番必要な皆さんの魂を養う祈りと御言葉説教の奉仕に専念できなくなる状態になりました。そこで人たちはこう言いました。そこで12人は弟子たちクリスチャンを全員集めてこう言いました。私たちが神の大切な言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。もちろん食卓の仕事も奉仕も大切ですが、御言葉の奉仕をおろそかにできません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。これは羊のことです。その人たちにその務めを任せることにして、その分私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念しますと言ったのでした。1番目、神が与えられる牧師の使命本文は何でしょうか。それは御言葉と祈りの奉仕に専念することです。教職者が御言葉、礼拝説教、御言葉の学び、また牧師自身がじっくりと神と交わり、学び、言語を調べ、皆さんの心に届く説教をするためには時間がかかります。実は皆さん土曜日だけではできないのです。そんな甘いものではありません、この説教は。ですからお祈りください。そしてこの7年間祈ってくださったゆえに説教が守られたことを感謝します。私は神学校時代こう思いました。奉仕教会からですね、説教を年に1回か2回頼まれることがあった時大変でした。1年に1回か2回頼まれても大変なのに、聖書学院の時思いました。待てよ、卒業したらこれ毎週50数回説教できるだろうか、身が持つだろうか、この毎回緊張して準備してやっとできてやっと終わったと思った、これが毎週続くのかと思ったら、なんか大丈夫かなという不安に駆られたことを本当に思い出します。それほど甘いものではないんですね。中華書をこうやってこう広げてずっと読むので説教が終わりならいいんですが、そうではない。皆さんの心魂に届く説教はですね、自分がどのように生きたか、自分の生活も問われるんですね。本当にその御言葉が生きて働くためには、自分が御言葉に生かされてなければ、実は皆さんは見抜きます。ああこの牧師は仲介所からただ丸写して説教してるとすぐ見抜くんです、皆さんの魂は。でも私が苦労して準備して自分が教えられ悔い改めて本当に自分が教えられて語るとですね、本当に皆さんの心に届くんです。それは本当に皆さんの心に聖霊がおられるからです。皆さんがその毎週説教する立場に立たれたらと想像していただきたいんです。祈ってくだされば幸いです。私は何回かですね、教会員の方に言われました。私は教会学校のメッセージとか、また総学とか毎週やってみて、堀田先生が毎週説教されることがどんなに大変か分かりました。そうですか、ありがとうございます。祈ってください。祈りなしにできないんです。そういう会話を何度もしました。そして祈り、教会員と求道者のために私は毎日祈ります。皆さんのために毎日祈りのしおりを見て祈ります。取りなしの祈りに専念します。そして教会が一歩一歩ここまで守られ成長してきました。主キリストは教会の頭です。主の御言葉を語る命ある礼拝説教はでは何に当たるでしょうか。私は教会の霊的心臓に当たると思います。皆さんに祈られて共同の技としてできる礼拝説教は霊的心臓です。人間の心臓は各器官に血液を送ってますよね。それで人間は活動、人間の体が動いているように、 霊的な血液を教会の全身に、こう全身が違いますね、ごめんなさい、全部の体と書き直してください、全部の体に届ける働きが礼拝説教です。それで教会は強められるんです。私は何度もライトハウス教会にこの7年間皆さんに励まされました。先生、今日のメッセージで私は励まされました。自分に必要なことが語られましたと何度も聞きました。私は皆さんをですね、偵察して皆さんの家の門の前をうろちょろしてですね、どんな状態か調査したわけではないんです。でもですね、不思議なんですね、今日の説教は私のためでしたと何度も言われます。神様はご存知ですね。私がその人に当てつけのメッセージしなくても、神様は本当に必要なメッセージを毎週用意されているんです。当教会は信徒の方々がいろんな奉仕を主に感謝してくださって、この7年間牧師である私は御言葉と祈りの奉仕に専念できたことを改めて感謝をいたします。皆さんがよく祈ってくださり、説教の準備の時間をくださることを感謝します。よく聞いてくださることを感謝します。大きな励ましです。皆さんが礼拝説教をですね、本当に自分のこととして聞いてくださることほど説教者を強めていることはないんです。私の公認牧師の方もですね、御言葉と祈りに専念できるように祈り支えてください。それはお互いに祝福を受ける恵みです。皆さん、こちらを見てください。ここに縁があるとします。信徒が説教者のために祈り支えると、その恵みが信徒に返ってくるということです。成長している教会の祝福特徴はですね、信徒と牧師が互いに協力して、信徒は牧師のために祈り、牧師は信徒のために祈り、そしてできるだけ牧師に祈りと静まりと説教の準備を十分できる時間を信徒の方が差し上げて、そして牧師は怠け者ではなくて、その分本当に皆さんのために祈り、そして御言葉に真剣に向き合い、そして自分自身が問われ、そして命ある説教を1週間で準備するときですね、本当にその祝福の縁が回り始めてですね、教会が祝福されるということです。2、神が与えられる信徒の使命は何でしょうか。それはそれぞれが賜物、主の教会を立て上げる能力を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。良い羊の方だけではなくて、信徒全員に第一ペトロを語られています。信徒全員に主の恵みに感謝して、各自奉仕をさせていただきながら、してやっているではなくさせていただきながら感謝し、成長させられ、共に主の教会を立て上げることは感謝の恵みです。礼拝の司会、感謝です。賛美の奉仕、感謝します。総額の奉仕、感謝します。もし私がですね、司会も総額もをしてたらですね、もうこの講壇に立った時はくたくたでですね、もうカスカスの力でしか説教できないんです。でも本当に司会が準備なさり、賛美奉仕者があり、そして祈ってくださった総額者があり、そして牧師や信徒のお互いのために祈り支えてくださる祈りがあり、応答の祈りがあり、説教の準備のための祈りがあり、説教を神からのメッセージとして、堀田修一が今日私に当てつけて語ったではなく、神からのメッセージとしてよく聞く説教者への最大の支えとなっています。感謝します。パワーポイント、音響、生産式準備、受付、修法、説教印刷、持ち寄りの食事、礼拝2部の子ども担当、ゴスペル教室の準備、ファミリークリスマスの準備、毎週の会計の奉仕、図書の係、メールボックス入れ、日用品、消耗品、ホームページ、修法、連絡配信、庭の手入れ、玄関先と屋根の除雪、宗教法人事務、ホームページ、ケーキ担当、祈りのしおり、子ども賛美、そしてそれぞれが証伝道をされています。これが互いに組み合わされて教会が立て上げられていることを感謝します。そのおかげで立てられた牧師である私は 祈りと御言葉に専念できて、本当に自分自身が格闘して説教を自分が教えられて準備して、このようにプリントアウトして皆さんにお配りできるわけですね。牧師の務めと信徒の支え、キリストご自身がある人を牧師また教師としてお立てになりました。皆さん今日覚えましょう。教会に牧師を立てたのはキリストご自身だということです。私は今から7年前、神様が私にライトハウスにあなたは行きなさいと語られました。本当にその志を与えられました。神様はそのように与えられます。そしてこの10年前、ある教会から招きの時にはお断りしました。それはキリストご自身がそこに行きなさいと私に心に語りかけられなかったからです。でも10年経ってもう一度その教会から招聘が来た時、祈りました。その時主は語られました。今回はそこに行きなさい、断ってはならない。牧師招聘のプロセスにキリストご自身が働いておられることを覚えましょう。牧師の務めは何でしょうか。それは生徒たち、クリスチャンを整え、求道者との学び、また信徒を御言葉、また祈られての説教、信徒と共同の技の説教で育て、人々から相談を受け、共に主を見上げて祈るのです。牧師にではなく主につく人を育てるのが本当の牧師です。堀田周一につけるのではなく、イエス様に結びつける奉仕の働きをさせとあります。これは無理をした奉仕ではなく、賜物に応じて感謝してできる奉仕をそれぞれ分担していく仕事があります。そしてキリストの体、教会を立て上げていきます。信徒の支え、それは牧師のために祈って支えてくださることです。あの偉大なパウロは切なる要望を各手紙で最後に必ずこう書いてあります。私のためにも私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に語ることができるように祈ってください。語るべきことを大胆に語れるように祈ってくださいとパウロは頼みました。ですから皆さん、宣教師のために、牧会者のために、教職者のために祈り支えてください。悪魔は牧師を霊的に攻撃します。悪魔の誘惑に負けないように祈り支えてください。後任の方のためにも祈ってください。私たち夫婦は母の介護をしておりますが、難しい状況に今近づいてまいりました。この残りの1年も祈り支えてください。後任者の方も親の介護が待っています。祈り支えてください。今私は本当に愛を持って小さい時から育ててくれた父、母は認知症です。でも今進んでいます。この間私はだいたい11時に夜は寝るんですが、12時ごろトントンって母が叩くんですね、夜と。そして周一、電気の消し方が分からなくなったからって言って、私は起きて電気の消して一緒に寝ようねって言いました。でも実はそういうことが続くと本当に限界を感じます。だから本当に今まで来れたのは皆さんが祈って支えてくださっているおかげです。これからもよろしくお願いします。牧師の側は牧師と信徒の関係を見てまいりましょう。牧師の側にはこう言われています。割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。愛の反対は支配です。支配するとは、相手を愛することなく相手の人格を縛ることです。相手を自分の型にはめようとする、相手に健全な脳を言わせない圧力です。これは全ての人間関係に当てはまります。夫と妻、親と子、全ての人間関係で支配は相手の人格を殺し、健全な自立を壊してしまいます。喜んで互いに愛し合う関係を壊してしまいます。 ですから祈りましょう。相手を支配せず、個性や弱さを認め励まし合うことができるように。信徒の側にはこう書いてあります。若い人たち、長老たち、ここでは教会の指導者たちのことを長老と言われています。教会の指導者に従いなさいと同時に、皆というのは教職者も信徒も皆、謙遜を身につけなさい。謙遜とは何でしょうか。これは相手を支配しないで愛し使い合うことです。互いに聞く耳を持つことですを身につけなさい。信徒も牧師、牧師夫人を支配しないということです。教職者、教職者夫人が100人おられれば、100の個性、性格、100の特徴、100の賜物の違いがあります。人格を縛らずに特徴を受け入れていただきたい。協力して教会を立て上げていただきたい。こうに私たちこの7年間、本当に皆さんが欠点の多い私と、欠点の多い妻というと後で怒られるので、欠点の多い私とよくできた妻をよく支えてくださいました。いや、正直私たち夫婦は賭けだらけです。でも本当に皆さんが私たちを縛らないで、私たちのこの限界も認めて、そして本当に私たちを愛して、そして支えてくださったことを本当に感謝します。私たちの個性、賜物を受け入れてくださって感謝します。私は時々ダジャレを言います。申し訳ありません。最近は封印しております。でも時々出てしまいます。許してください。でもそんな私を丸ごと受け入れてくださってありがとうございます。すべての人間関係で大切なこと、ごめんなさい、飛ばしましたね。第一コリント7章7はとても大切な言葉です。第一コリント7章7は暗唱しましょう。一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。これはですね、すべての人に当てはまります。素晴らしい御言葉です。一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方がありますということです。これは子育てにおいて、夫婦関係において、また牧会のあり方において、そして介護のあり方において、そして自分の死を迎える、死の迎え方において、それぞれの生き方があると聖書を教えてくださっていることに感動します。だから人を縛ってはなられないのです。その方の個性、願いを受け入れることは大事です。すべての人間関係で大事なこと、今日はたくさんありますが、2つまとめて言います。1つは繰り返しになりますが、決して相手を支配しないと同時に支配されないということです。皆さん、私がこの教会をいつか巣立った時、堀田はよく言ってたなと思い出してくだされば感謝です。相手を支配してはならないと同時に支配もされてはならない、これが聖書の教えです。支配とは相手の人格の自由を認めず、自分の所有物のように扱うことです。相手と自分の人格の境界線を認めないことです。ある人はですね、その自分とその人の親子でも夫婦でも、また親しい人でも、人格をですね縛ることは決してしてはならない、境界線があるということです。自分の人格と他の人の人格には、神がそれぞれの境界線を設けておられるから、尊重しなければなりません。また二つ目、してはならないことは、人間関係の秘訣、相手を決して誰かと比較して測ってはならないということが聖書の教えです。相手を誰かと比較してその人を測ってはならないということです。それも聖書に答えがあります。第二コリント10章12、後で読んでください。私たちは自分自身を推薦している人たちの誰かと自分を同列に置いて比較したりしようとは思いません。彼らは自分たちの間で自分自身を測ったり、互いを比較し合ったりしていますが、愚かなことです。聖書は明確に言います。比較し合って測ることは愚かなことです。そうなんです。神様は比較してほしくないんです。神は350億人作られたとしたら、 350億人比較されて測ったりなさらない。人それぞれに違いがあるように作られていますから、比較は無意味です。その人の良さを認めて互いに尊敬することが最高の道です。大人も子どもも牧師も牧師夫人も信徒も全ての人が最も嫌がるのは何でしょうか。それは世界共通です。何々さんはあんなに立派なのに、どうしてあなたはそれくらいしかできないの、という言葉は、その人間評価は人を殺してしまいます。これは決してはしてはならない測り方です。愛と正反対の支配の言葉です。人を殺す言葉です。あの人はあんなに立派なのに、どうしてあなたはダメなの、という言葉は何のプラスももたらしません。マイナスのみです。そして殺します、人の人格を。人は、私を含めて皆さんも、誰かと比較されては育たない、やる気は出ないということを覚えましょう。人と比較されてやる気とか出ません。あの人はあんなにやってるから頑張ってねと言われてもやる気は出ません。あなたはあなたでいい、あなたの良さを伸ばしてねと言われるとやる気が出ます。人は今の等身大のありのままの自分をまず愛を持って受け入れられた時、自ら変えられたい、成長したいという願いが与えられる。これが聖書の教えです。もう一度申し上げます。人はありのままを受け入れられた時、初めてその人の意思で、いや変えられたい、もっとイエス様の姿に成長したいという思いが与えられるんです。でもこれは私の考えた方法ではなく、神様の方法です。神はまず私たちをありのままで受け入れて、そしてそのままでいいんだよとおっしゃるのに受け入れて、そして主の姿に変えていただきなさいと、ローマの12章2節で書いてあります。でも変えられなさいが先ではなく、丸ごと受け入れられて抱きしめられるとき、神様に、私たちはイエス様の姿に罪を悔い改めて変えられたいという思いが与えられるのです。これは私たちを育ててくださる神の私たちへの接し方です。キリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。キリストが私たちが罪があり欠点があるまま、まず受け入れて許してくださったように、お互いに受け入れ、そして相手の荒探しではなく、相手の良さを発見して、それを伸ばしてあげる関係づくりをしていこうではありませんか。最後に、完璧な教職者、教職者夫人はどこを探してもおられませんことを認めましょう。牧会者も牧会者夫人も信徒も互いに交わり、祈り合い、支え合う中で主が成長させてくださるということです。私はこんな気持ちで牧会したことはありません。ここの信徒を成長させようという意気込みでやったことはないんです。私は使わされた教会の兄弟姉妹と一緒に育っていこうという思いで牧会してきましたし、これからもそうです。ですから私はこの教育という言葉の漢字でこの言葉が好きなんですね。普通の教育はありますよね。教えて育てる。もう一つの言葉があります。これは辞書に載ってないかもしれないし、載ってるかもしれませんが、共に育つという教育ですね。私の心はいつもその頃です。牧会、私が上からみんな教えてやって、この教会を成長させようと思ったことは一度もありません。共に育てられたい。ですから私は本当に兄弟姉妹とから教えられたことがいっぱいです。この7年間、皆さんを通してどんなに励まされ、共にただ教えるだけじゃなくて共に育てられてきたことでしょうか。 教会の育て方、神の育て方は教育ともに育つということです。ですから教職者も牧会しながら育てられ、信徒の方も共に育てられるんです。それゆえ3年間、もし合同総会ですが3年間牧会をしていただき、お互いに理解し合い、その後継続をお互いに御心を祈り求めるということは素晴らしいことかもしれません。お互いみんなで全てを支配し、最善に導いてくださる主を見上げて進みたいと思うんです。今日これからもライターズ教会の主はキリストであり、牧師を立てるのはキリストだということを見上げて一緒に進みたいと思うんです。ローマ8章28を読んで終わります。全てのことが共に働いて益となる。お祈りをいたします。天の父様、あなたは教会に祈りと御言葉に専念する牧会者を各教会に立てておられることを感謝します。ライトアース教会、この7年間皆さんに祈られて牧会が守られました。それは私の力ではありません。イエス様、聖霊様、お父様のおかげであり、祈って愛して協力してくださる兄弟姉妹、そして喜んで強制ではなく自らこの奉仕をさせてくださいというその奉仕の組み合わせの中で教会がここまで来れたことを感謝します。この1年、2018年、この者はこの場に残って牧会をします。一緒に共に育つ牧会、教会生活をさせてください。そしてどうぞ2019年4月から御心の方を、キリストご自身がある人を牧師として立ててください。そう書いてあります。イエス様、よろしくお願いします。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。